ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、大統領はシンガポールの最大級におけるヌサンタラ州都または以下への検察を促進。国家警察長官リストよ、シギプラボを警察対象は地震売買犯罪に関するタスクフォースを結成。最初のニュースです。インドネシア共和国のジョコ・ウィドル大統領は6月7日から4日にかけてシンガポールとマレーシアを訪問しました。ジョコ・ウィドル大統領は水曜日ジャカルタのハリム・パルダナクスマ空港から離陸する前の記者会見で、水曜日にシンガポールで開催される2023年のエクスペリティ・ウィークでヌサンタラ州都または以下への建設、エネルギー転換への投資、グリーンインフラを推進すると説明しました。この会議には多くの投資家、学者、政府関係者が出席しました。私はこの会議を利用して、特にエネルギー転換、グリーンインフラ、首都建設の分野における投資を促進していきます。シンガポールを出た後、大統領は水曜午後、マレーシアのアンワル・イブラヒム首相及びマレーシアのヤンディ・プラトワン・アグン・スルタン・アブドル国王との会談の期待に応えるため、直ちにマレーシアのクアラルンプールに向けて出発しました。大統領はマレーシア訪問中、インドネシア人の移民ロシアについて話し合う予定です。マレーシア訪問中に我々はそれを利用して何年も続いているが完了していないいくつかの重要な交渉、すなわち国境問題とインドネシア人移民ロシアの保護問題を最終決定する予定です。ジョコ・ウィドル大統領と夫人、そして限定された代表団は木曜日にジャカルタに戻る予定です。国家警察長官リスト、ヨシゲ・プラボボ警察大将は、国家警察本部レベルから地方警察までの人身売買犯罪タスクフォースを設置します。警察広報課長サンディヌグロホ警察監察官は、火曜日ジャカルタで人身売買犯罪タスクフォースの設置は、ジョコ・ウィドル大統領からの指示に基づく警察署長へのフォローアップであり、警察署長に対し人身売買という犯罪行為を保護している人を根絶するよう命じたと述べました。サンディヌグロホ警察監察官は、人身売買犯罪タスクフォースの設置命令により、地方警察がフォローアップし、 地方警察副長官が率いる人身売買犯罪地方タスクフォースを形成すると説明しました。5月31日水曜日に以前に報告されたように、ルストヨシゲ警察大使は、ジョコビドル大統領の指示に従い、人身売買犯罪行為のシンジケートやネットワークに対して断固たる措置を講じる彼の決意を強調しました。ルストヨシゲ警察大使は、ジョコ・ウィドル大統領から人身売買という犯罪行為を保護または支援している人を根絶するよう直接命令を受けました。この命令は官僚的な問題とは別に、インドネシアにおける人身売買犯罪の予防と撲滅の取り組みにおいて、しばしば障害となるため行われます。国連はイスラエル軍によるパレスチナ人の幼児殺害を非難しました。国連の中東和平プロセス特別調整官トール・ウェネスランド氏はツイッターで、アルナビ・サレワーでのイスラエル治安部隊の発砲により重傷を負った2歳のパレスチナ人男性の死亡を非難し、非常に悲しいと述べました。同氏は民間人、特に子供たちが引き続き紛争の矢面に立たされていると説明し、責任者に対して行動を起こすようイスラエル当局に求めました。以前5月6日月曜日、パレスチナ保健省は2023年6月1日にラマラ近郊のナビ・サレワハ市でイスラエル軍が車に発砲し受傷を負った2歳のモハマッタ・ミミ・キミの死亡発表しました。タミミさんの父親もこの襲撃で負傷しました。国連人道問題調整事務所オーチャは、ウクライナ南部のカホフカダムの破壊により、数千人の民間人の命が危険にさらされていると発表しました。ウクライナのオーチャは、接待のトークで、ダムの破壊により、数千人の民間人が危険にさらされ、多くの人々が家を失い人道支援を必要としていると述べました。赤十字国際委員会は、ダムの破壊は15ヶ月以上前にロシアがウクライナで戦争を開始して以来、主要インフラへの最悪な被害の一つであると述べました。赤十字国際委員会は地元当局や赤十字パートナーと協力して影響を受けた地域社会、特にドニプロ川流岸の数千人の人々を支援すると述べました。在インドネシアと東ティモールのイギリス大使館は、ボクロ植物園で国王チャールズ3世の誕生日祝賀会を主催しました。この場所を選んだのは、イギリスと関係のある歴史があるからです。在インドネシアと東ティモールイギリス次席大使モット・ダウニング氏は、火曜日ボクロでの祝賀会で、イギリスには2023年5月6日に戴冠したチャールズ3世という新しい国王が誕生したばかりだと説明しました。そして毎年6月には全世界がイギリス国王の誕生日を祝います。マット・ドーニング氏は、ボグル植物園はジャバ島の副総督を務めたスタンフォード・ラフルズが1811年にボグル宮殿に居住し、後に植物園のインスピレーションとなったイギリス風の吹けを取り入れた提言を持っていったことから始まり、イギリスとの関係が深くなったと説明しました。これでニュースを終わります。
Patriot proclamation, Sadia proclamation.
スナーの皆さん、外国コーナーです。今日は約500人がジョホールバハルのワンダフルヌサンタラフェスティバル2023年の盛り上げたことについてお伝えします。ジョホール州政府はジョホールバハルのインドネシア共和国総領事館、ザイクアラルンプールのインドネシア共和国大使館、ジョホール州立教育省、ジョホールヘリテージ財団と協力し、日曜日にイーブンカープログラム2023年のワンダフルヌサンタラフェスティバルを初めて開催しました。このプログラムは両国の文化的多様性を理解することを目的としています。2023年のワンダフルヌサンタラフェスティバルをイーブンカープログラムでは500人以上が参加しました。この際、在ジョホールバハルのインドネシア総領事シギット・スリアントロ氏は、文化を通じて緊密な協力を示したいと述べました。従って彼はフェスティバルが来年、より良い形式で再び開催され、インドネシアとマレーシア、特にジョホール島の毎年の文化的課題となることを望んでいます。2023年6月14日にスルタン・アブ・バカラ・ヘリテージ複合で開催されたイベントは、異文化パフォーマンス、伝統料理の展示、言語と文学会が伝統的なゲームを通じて、両国の調和と文化の豊かさを展示しました。これはインドネシアとマレーシアの文化的多様性を評価するために始まりました。さらにこのプログラムでは、マレーシアの4つのインドネシア人学生団体、ジョホール州の7つの学校によるユニークなダンスパフォーマンスや、マレーシア芸術学校、インドネシア学校、ジョホールヘリテージ、財団の文化芸術家による特別閉会公演も披露されました。ジョホールバハルにある多数のマレーシア語学校の生徒たち、ジョホールバハルのインドネシア人学校の生徒たち、コラルンプールのインドネシア語学校、マレーシア工科大学のサンガル、スワスタミッタ出身のインドネシア人学生、ジョホール工科大学研究グループの学生は、予告の様々なダンス、芸術、文化の演出に参加しました。ジョホールのザピンダンス、サマンダンス、インダンダンスなどは、ショーの中で2時間以上休憩なしで披露されたダンスのほんの一部です。相互にサポートし合う振り付け、衣装、照明、音響により、その場に行った人々はとても満足し、楽しんでいたようでした。2023年のワンダフルヌサンタラフェスティバルは、ステージルームを埋め尽くした両国の国旗を振りながら、参加者全員が合唱して閉幕しました。これで外国の終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイ・ライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイ・ライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については、当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
レスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1928年6月4日、インドネシアの2大大統領スハルト氏の誕生日のことから始めます。 スワルト氏はスカルノ大統領に代わってインドネシアの2代目大統領でした。スワルト大統領は1921年6月4日にジョクジャカルタ特別州のバントルで生まれました。スワルト大統領は大統領になる前、日本とオランダの占領下で軍の指導者でした。彼は1968年に正式にインドネシア共和国を大統領に就任しました。1998年5月の暴動と数千人の学生による国会レベルと国民協議会エンペルの建物の占拠を受けて、同年5月21日に辞任した後、彼の権力は1998年に終わりました。次に6月4日は世界脳腫瘍デーについてです。世界脳腫瘍デーは毎年6月4日に祝われます。世界脳腫瘍デーは脳腫瘍に関する世界的なコミュニティの意識を高め教育するために祝われます。世界脳腫瘍デーは2000年にドイツヒルトモルヒルフェンによって初めて国際的な記念日として祝われました。ドイツ脳腫瘍協会は1998年に設立され、10カ国から500人の会員が登録しています。この記念日の目的は脳腫瘍患者とその家族、医療従事者、病状のある人々のケアに携わる介護者に敬意を表することでもあります。最後に2008年6月4日世界海洋デーについてです。世界海洋デーの制定は1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議でカナダによって提案されました。この考えは国連によってすぐには正式なものにはなりませんでした。しかしこの提案は1998年に再びユネスコの政府間海洋委員会が世界海洋デーのキャンペーンを行っていた時提案されました。さらにワールドオーシャンネットワークとオーシャンプロジェクトという2つの保護団体が他の様々な環境団体とともに2002年に世界海洋デーを祝いました。2008年国連総会は6月4日を世界海洋デーに正式に指定しました。この記念日は世界の海洋を尊重し、保護し、保存することを目的としています。これで今日の歴史を終わります。
Masa lalu ku ingin
リスナーの皆さん、インドネシアです。今日はインドネシアにおけるプラスチック廃棄物を処理するための環境林業省の戦略についてお伝えします。環境林業省は2023年6月5日の世界環境デーの記念に参加し、現在多くの川、陸地、海を汚染しているプラスチック廃棄物に対する対策の重要性を謳っています。シティノルバヤバカラ環境林業大臣は5月6日月曜日ジャカルタで、インドネシアがプラスチック廃棄物から解放されるよう、政府はプラスチック汚染に対応する戦略を策定したと述べました。ロシによるとプラスチック廃棄物の処理に関する政策は2016年以来深刻な国家課題となっているということです。それは有料プラスチックの概念から始まりましたが、これは当時非常に激しい動きをもたらしたため、環境林業省は引き続き是正措置を講じました。またコミュニティの活力も政府の政策に沿って強化されており、これまで廃棄物銀行、統合廃棄物管理、循環経済ビジネスを通じて、すべての地域で発展しています。実際陸上で発生し、海に流れ込むプラスチック廃棄物は特別に処理されます。これに関連して、シティノルバヤ大臣は政府が包括的な廃棄物管理プロセスのための法的制度的枠組みを創設したと説明しました。国及び地域レベルでの実施には、プラスチック製品のライフサイクルの監視と、陸上からのプラスチック廃棄物汚染に対する予防的アプローチが含まれます。この規制には、プラスチックとその添加剤の特性の生産、輸送、消費、ポイキ、使用後の処理の問題に対処するためのより具体的な数値が含まれています。国家廃棄物管理情報システムのデータによると、インドネシアは2022年に約6850万トンの廃棄物を排出し、廃棄物量の約 18.5% がプラスチック廃棄物だということです。これでインドネシア国を追います。
Lost, I felt alone. You gave me light and guided me right through the night to where the wind blows. Years had passed by, I'm lonely, alone. There's only one place that I'm sure can fix my broken-hearted soul.It's called home. I'm going home. I've been away for such a long time. I'm on my way. Just hope that I'm safe and sound. It's in my mind. Home sweet home. I'm coming home. I'm coming
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、パーソナル Indonesia です。今日は西ジャワ州の観光地、ジサンデ観光村をご紹介します。西ジャワ州スカグミはジサンデ観光村で有名で、サンディエゴサラフディンウの観光組織財大臣によると、この地域には養殖の教育観光の可能性があるということです。ジサンデ観光村では、観賞魚やナマズの養殖など、観光客向けに養殖の教育的価値のある様々なアクティビティを提供しています。興味深いことに、ジサンデ観光村には、タウエだけでなく、ダコの飾り付けなど、他の教育的な観光活動もできる可能性があります。この村には、フライング、フォックスの外出アクティビティ、アーチェリー、川のチュービング、キャンプ場、サマラの丘など、無数のアトラクションもあります。それだけでなく、地産で観光村は、アンクリガのある食の庭園、コーヒーショップ、地産で特有の伝統的な料理教室の活動を紹介することで、地元の文化的価値を強調しています。BC サンダル、工芸品製造所、伝統的な地産でゲーム製造所、竹織物製造所、ナマズ加工製造所、スカブミの地間大安地区に典型的なバティック製造所、パンシーの特別な衣服などへも訪れることができます。広がる緑の大地と涼しい気候は、心も体もリフレッシュするとともに、新たな冒険感覚を与えてくれます。インドネシアの西ジャワ州スカブミ県地間大安地区にあるジサンデ観光村は、インドネシア観光創造経済省が主催する2021年インドネシア観光村省のベスト観光村50のカテゴリーに含まれています。この観光村の存在は、村の経済平等に影響を与えるでしょう。将来的には西ジャワ州政府は、観光村自体の実施の法的根拠として、観光村に関する地方条例を発行する予定です。地産で観光村では、休暇の雰囲気がより安全で快適になるよう、健康プロトコルも導入しています。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Inside, ever since day one.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワラナワニです。今日はハヤトヌサンタラの木はヌサンタラ首都のロゴアイコンになることについてお伝えします。ジョコウィドルレトリは中央ジャカルタの国家宮殿でヌサンタラ首都ロゴまたはイカエンを補足させました。選ばれたヌサンタラ首都のロゴはコンテストに参加した参加者の選考の結果です。ジョコウィドル大統領は選択されたヌサンタラ首都ロゴがヌサンタラ首都のビジュアルアイデンティティになると述べました。選ばれたロゴはアウリア・アクバルがデザインしたハヤトヌサンタラの木、列島の生命の木をテーマにしたものです。ヌサンタラ首都の公式インスタグラムアカウントが報告したように、ハヤトヌサンタラの木というヌサンタラ首都のロゴはインドネシアの西から東までの樹木の象徴性の表化からインスピレーションを得たものです。これは生命の源であり、列島の生態系における豊富な生物資源です。ハヤトサンタラの木とユーナサンタラ首都のロゴは5本の木の根、7本の茎、17の花から合成されているように見えます。ヌサンタラ首都のロゴの各要素の意味は、6本の根はパンチャシラを象徴し、7本の茎は大きな島を表し、17の花は永遠の独立の象徴です。ヌサンタラ首都のロゴの哲学もヌサンタラ首都の発展と一致しています。ハヤトサンタラの木のテーマはインドネシアの誇りを育む精神と一致しています。一方、デザイナーのアウディア・アクバル氏は、生命の木はインドネシアの多様性の印でもあると説明しました。彼女はインドネシア国旗の色を単位として例を挙げました。生命の木のロゴには、ヌサンタラ首都の開発の精神に沿った哲学があり、大国、大国家、多元国家としての国家アイデンティティへの誇りを育み、自然、環境、その生態系を保護するという国民の意識を刺激します。リスナーの皆さん、これで終わらなワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については、当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はヤナ・フリオのウッタをお届けします。ヤナ・フリオによって有名になった曲の一つがスラマニア・チンダです。この曲は1995年にリリースされた同名アルバム、スラマニア・チンダの代表曲です。この曲は自分の愛を表現できず、心のアイドルに対する憧れがあり不安になることを歌った曲です。実際それを表現することができれば、彼はきっと心のアイドルを永遠に心から愛することができるでしょう。これでヤナ・フリオの歌はスラマニア・チンダをお聴きください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Mungkin hati ini, mungkin rasa ini telah memilih dirimu. Pintu hati ini terbuka kembali saat diriku tak ingin. Namun kau hadir untukku, lupakan semua lukaku. Terima kasih cintaku, kau telah ada di saat ku terjatuh. Kau di sini untukku, Tuhan kau beriku dirinya satu cinta yang baru. Ku harap dia memang untuk aku.
Of Indonesia.
Telah-telah senang ke belakang. Masa lalu adalah guru untuk menghindari tragedi nanti. Jalan hidup terus berputar melingkari orang misteri yang semakin menjulang. Sampai nanti saat menjelang kepastian di penghabisan.
Voice of Indonesia.